黙示録の福音第27回天国に行ける確信という主題で黙示録の20章をご一緒に読みたいと思います。先日友人からメールが来ました。そしてね、こんな風に書いてあったんです。今度夫婦で死亡保険に入ったよというメールだったんです。私は残される家族のためにいいことだねというふうなメールを書いてですね、一言付け加えたんです。ところで天国に行くっていう確信はあるのかいって書いたんですよ。しばらくしたら返信がありまして、彼はこんなふうに書いてました。若い頃からの悪行の数々、とてもとてもそういう希望は持てない。死が免れないならひょうひょうとしてお迎えを待ちたいというふうに結んでいたんですよね。彼とは50年ぐらいの付き合いになりますけどね、そんなに悪いやつではない。ただやっぱり神様の前に出た時に彼は半分正しいなというふうに思いましたけれども、私の質問はですね、ひょうひょうとしてお迎えを待つのはいいんだけども、どこに迎えられようとしているのかということを尋ねたんですが、そこのところについては組んでくれなかったようなんですね。世界的なコロナ禍の中に私たちがいますので、死が人ごとには思われない、そういう状況の中に私たちはいるわけです。そういう中で天国に行ける確信というのはどこから得られるのか、これは私たちの大きな関心でもありますね。今日ご一緒に読もうとしている黙示録の20章には3つの幻が書かれています。第一はキリストの再臨と千年王国と呼ばれる幻です。第二は千年後にサタンが解放されて起きるゴグマゴグ戦争と呼ばれるものです。そして第三には最後の審判と命の書ということが書かれています。で、最初のキリストの再臨と千年王国について、特に4節ですね、このようにありました。また見ていると数多くの座があり、その上に人々が座っていた。そして彼らに裁きの権が与えられていた。またイエスの証しをし、神の言葉を伝えたために首を切られた人々の霊がそこにおり、また獣をもその像をも拝まず、その刻印を額や手に受けることをしなかった人々がいた。彼らは生き返ってキリストと共に千年の間支配したとありますね。この当時多くの殉教者が出ていたんです。そういう中で6節までの言葉というのは大きな励ましになったと思いますね。この千年王国というのは千年支配という言葉なんですが、支配という言葉は王国という意味もあるので、これは千年王国とよく呼ばれるところなんです。で、この千年王国、千年支配についての記述は全ての聖書の中でここだけです。一箇所しかないので、これはどういうことだろうと多くの人たちが長い間考えてきました。そして特に一番関心があるのはですね、今の私たちの時代はどこに位置するのだろうかということなんですね。ちょうど19章でイエス様の再臨ということが書かれていたんですけれども、その再臨と千年王国との前後関係がどうなっているのかということをめぐっては、古来からいろんな説が出されてきたんです。一体ここで千年というのは意味がある数字なんだろうか。そして千年という言葉は聖書の他のところにも確かに出てくる言葉なんです。例えばですね、詩編の中にこういう言葉があるんですよ。あなたの目の前には千年も過ぎ去れば昨日のごとく、夜の間のひとときのようですという言葉があります。詩編の90編の4節に、千年というのは神様の前には本当に短い時間なんだというふうにありますね。そして第二ペテロ書の3章のところにはですね、主にあっては千年は一日のようであるというふうにペテロ言っていますけれども、この出典はやはりこの詩編の90編4節の言葉だろうというふうに言われています。ドイツにはこのような言い伝えがあるそうなんです。 ある人が夢を見たそうです。でね、神様と話をしている。神様にとって100万年というのはどのぐらいの時間ですかって聞いたらですね、1分ぐらいなものだねというふうに答えがあったそうです。ああ、そうですか。じゃあ、100億円はどのぐらいですかって言ったら、まあ私にとっては100円ぐらいなもんだねって言ったそうなんです。で、その人はね、神様、その100円くださいっていうふうに言ったらですね、神様の答え、1分待ちなさい。答えだったという、そういう笑い話があるんですけども、まあそういうふうなことでですね、人間と神様の尺度は違うんです。千年は確かに長いですよ。でも神様にとってはね、一時なんだと。ペテロも言っている通りなんですね。だから、千年という長さにこだわる必要はないというのが、千年はないという無千年王国説。まあそういうのもあるわけなんです。ですからいろいろな学説があるんですけども、ここではその詳細を触れることはしません。いろいろな考え方があるということだけはご理解ください。さて、2番目なんですけれども、千年後にサタンが解放されて起きるゴグマゴグ戦争というのが、特に7節8節にこんなふうに描かれているんですね。千年の期間が終わると、サタンはそのゴグから解放される。そして出て行き、地の四方にいる諸国民、すなわちゴグマゴグを惑わし、彼らを戦いのために召集するその数は海の砂のように多いと描かれています。ゴグマゴグ、これは何だ、いろんなことを言う人がいるんですよ。ゴグマゴグは実は中国とかロシアだとかですねいうふうに言ったりするんですけども、実はこのゴグマゴグというのは旧約聖書にある名前なんです。人の名前とか土地の名前というふうなことでですね、もうすでに出てきているわけなんですよ。まあ、一つだけ挙げますけれども、エゼキエル書の38章にですね、こういう記述があります。主の言葉が私に臨んだ。人の子よ、メセクとトバルの大君であるマゴグの地のゴグにあなたの顔を向け、これに対して予言して言え、主なる神はこう言われる。というふうにありまして、マゴグというのは地名なんだ、そしてその王様がゴグなんだということがですね、エゼキエル書の38章1節のところにあります。その他創世記の中にもゴグとかいう名前は出てくるわけなんですね。ですから黙示録この箇所だけではないわけなんです。そうすると正確にどの民族なのか、どの地域なのかということはこれだけでは特定できないんです。だからみんな勝手なことを言うわけなんですね。大切なのはここです。大軍が襲ってきたと、大変だというふうに書かれてあるんですが、20章の9節にはですね、このようにあります。彼らは地上の広いところに登ってきて、生徒たちの陣営と愛されていた都とを包囲した。すると、天から火が下ってきて彼らを焼き尽くした。終わりということなんです。どんなに大軍であろうが、エルサレムを包囲するものすごい陣営であろうが、天下の火で一瞬で焼き尽くされたということなんですね。恐れるに足りないということがここに述べられているわけです。さて、第3番目が命の書を含む最後の審判の下りなんですけれども、ここはしっかり読んでみたいと思います。11節からご覧ください。15節まで読みます。また見ていると大きな白い御座があり、そこにいます方があった。天も地も御顔の前から逃げ去って跡形もなくなった。また死んでいた者が大いなる者も小さき者も共に御座の前に立っているのが見えた。数々の書物が開かれたが、もう一つの書物が開かれた。これは命の書であった。死人はその仕業に応じ、この書物に書かれていることに従って裁かれた。海はその中にいる死人を出し、死も黄泉もその中にいる死人を出し、そしておのおのその仕業に応じて裁きを受けた。それから死も黄泉も火の池に投げ込まれた。この火の池が第二の死である。 この命の書に名が記されていない者は皆火の池に投げ込まれたと20章は結ばれています。最後の審判と命の書ということが書かれているわけなんですけれども、この後にですね、黙示録のハイライトです。21章の新天新地に先立つ20章の最重要点はこの命の書なんです。数々の書物が開かれたが命の書に名が記されていることが大切なんだということがですね、ここ20章で一番私たちが注目すべきポイントはここにあるわけなんですね。でこの命の書というのはここだけじゃないんです。旧約聖書にたくさん言及があります。一番先に出てくるのがですね、出エジプト記なんです。出エジプトを果たした民が金の子牛を拝みましたね。その時にモーセは真剣に神様に問いなしました。私の名をあなたの書から消し去っても構いませんから、どうぞこの民を許してください。このあなたの書というのが命の書なんです。この命の書という言葉がはっきり出てくるのは詩編の中でですね、ダビデの歌の中で出てくるんです。ダビデは多くの敵に囲まれたんですね。その時にこんなふうに言っています。彼らに罰に罰を加え、あなたの赦免に預からせないでください。彼らを命の書から消し去って義人のうちに記録されることのないようにしてください。あまりにも苦しいので、神様どうぞ彼らをあなたの命の書から削ってくださいというふうに叫んでいる。これが旧約聖書で命の書という言葉の初めて出てくるところなわけなんですけれどもね、こういう旧約聖書の背景を持って現代のユダヤ人たちはお正月の挨拶にこのことが反映しているんです。私たちはお正月にどういう挨拶をしますか。明けましておめでとうございますというふうに言いますね。これはヘブル語でシャナトバ、新年という意味なんです。でもその後にですね、こう言うんです。彼らはシャナトバティカテブーという言葉をつけるんです。これはどういうことを意味するかというと、あなたの名が命の書に書かれ良い年になりますようにという言葉なんです。お正月には3つの行事があるんです。まずラッパの祭りがあります。それから10日後に贖いの日、ヨムキプールという祭りがあります。そこまで10日間あるんですね。この10日間に悔い改めると命の書にその年名が記される。そうしてこの後に続くのがカリオの祭りなんですけど、カリオの祭りを祝って先祖のアラノの苦しみの40年間を忍ぶという、この3つの祭りの時に言われる言葉があなたの名が命の書に書かれ良い年になりますようにという言葉なんです。でもお気づきでしょうが、ユダヤ人の言い伝えによりますと、命の書に名が記されるのは1年だけなんです。1年限りなんです。また次の年に書かれないとですね、その年命が落ちるかもしれないというふうなね、1年限り期限付きなんです。でもイエス様はそういうふうな期限付きの命の書に名前を書いたんでしょうか。そんなことはないですね。次の21章のですね、黙示録21章の27節にこの命の書というのは何なのかということがこんなふうに書かれているんですね。しかし汚れた者や言うべきこと及び偽りを行う者はその中に決して入れない。入れるのは子羊の命の書に名を記されている者だけである。ありますね。この命の書というのは子羊の命の書なんです。イエス様の命の書なんです。イエス様の命の書、つまりイエス様が命がけで十字架の上で私たちの罪をあがなってくださった、そのことを信じる人々の名がこの子羊の命の書に記されるというんです。それが次の21章ではっきりと書かれているわけなんですね。そして実はこの命の書については黙示録の3章でもすでに私たちは見ています。3章の中にはいくつもの手紙が含まれていましたけれども、3章の4節と5節、これはですね、サルデスという小アジアの町にあった教会に書かれた手紙なんですけれども、その中にですね、こんなふうにあるんです。 しかしサルデスにはその衣を汚さない人が数人いる。彼らは白い衣を着て私と共に歩みを続けるであろう。彼らはそれにふさわしいものである。勝利を得る者はこのように白い衣を着せられるのである。私はその名を命の書から消すようなことを決してしない。また私の父と御使いたちの前でその名を言い表そう。黙示録の3章の4節と5節のイエス様の言葉です。一度書いた名前を私は決して消さないというんです。イエス様の十字架のあがないを信じて、あなたこそ私のキリストを信じる人の名前を決して消さないと、サルデスの教会に送っています。一年だけの危険付きじゃないんです。今日のところはっきりと書いているんですね。命の書に名を記されているもの、その人が神の国に入ることができるんだということなんですね。今日のところを読みながら私が思い合わせたのは、今日の修法に転載しました僕ここにいるよという一文なんです。これは100万人の福音の中にある時掲載された文章なんですけどもね。ロジャーさん一家は信仰心に厚い両親と子供3人の家庭です。ある晩のこと、その日は末っ子のジミーが自分がもらっている永遠の命とはどんなものか話す番でした。7歳の彼はこう言いました。あのね、僕たちみんないつか天国の門のところに行くでしょう。そしたらでっかい天使が出てきて持っている本を開いて天国に入る人みんなの名前を呼ぶの。うちの家族のとこにも来て、まずお父さんはいますかと聞いたら、父さんがはい、ここにいますって答えるでしょ。次に天使がお母さんはと大きな声で呼んだら、母さんもはいと返事するの。それから天使はこっちにも来て兄さんと姉さんの名前を呼ぶんだ。二人ともはい、ここですと言うの。ジミーはそこで大きく息をついてから続けました。最後にその大きな天使はジミー・ロジャーはいますかって僕の名前を呼ぶんだ。僕が小さすぎて天使に見えないといけないから、僕ジャンプしてすっごく大きな声で天使に分かるようにはーいって言うんだ。大事故が起こったのはその数日後です。スクールバスに乗り遅れそうになって急いで道を渡ろうとしたジミーが車と衝突したのです。救急病院に運ばれ込まれ、家族全員が駆けつけた時にはジミーは重体でした。家族に囲まれてベッドに横たわるジミーの体は動かず、意識も全く戻りません。医者たちは全力を尽くしましたが、どうすることもできず、小さい命はもう翌朝までも持ちそうもありませんでした。家族は祈りつつ片時もそばを離れませんでした。真夜中近く、ジミーにほんの少し意識が戻ったような気配が感じられました。みんなが一斉に枕元に顔を寄せたその時、ジミーの唇が動きました。それはこの地上の生涯で彼が最後に残したたった一つの言葉でした。しかし後に残された家族にとって、それはなんと慰めと希望に満ちた言葉だったことでしょう。ジミーは全員がそれと聞き取れるほどはっきりした声でこう言ったのです。はーい。そしてジミーは息を引き取りました。僕ここにいるよ。イエス様を救い主キリストと信じる人は命の書に名を記され天国に行くことができるんです。感謝してお祈りいたします。天の父なる神様、自分の行いと実績であなたの御国に行けると豪語できるものは私たちのうちに一人もいません。私はあなたの名を命の書から消すようなことを決してしないとの十字架の主イエス様の約束を信じて御国の門に立つことができるだけです。この福音を 多くの人々と分かち合うことができますよう、私たちを用いてください。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。